今日の説教の結論、それはエペソ書6章の最初の10節の言葉、最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。パウルはこの手紙を、このエペソ書を終えるにあたり、なぜこの強くなりなさいと語ったんだろうか。今日は教会の暦で、聖霊降臨日、ペンテコステの礼拝となりました。キリストは生前弟子たちに、しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る、私が生きておるのであなた方も生きることになる、私はあなた方をみなしごにしてはおかない、私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる、この方は真理の霊である、世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない、あなた方はこの霊を知っている、この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。これはヨハネ伝14章に記されておりますが、肉のキリストが十字架の上でその命を取り去られてしまうと、キリストご自身は知っておられた。地上に弟子たちだけが残される日が来る。それだけでなく、弟子たちがこの世の攻撃や迫害を受けるようになるということも見通しておられた。しかしキリストはあなた方を捨てて孤児とはしない。かつての公約聖書ですね。孤児とはしない。今はみなしごにはしないというふうに訳してますが、孤児とはしないと約束した。それが実現した日がペンテコステであります。パウルはこのエペソの信徒への手紙を書いたのは、イエスの時代から約30年後、パウロがローマの獄中にいた時であろうと、推測されておりますけれども、その30年後、この当時の教会はますますこの攻撃や迫害が強まっていたであろうと、イエスの時代よりももっと強まっていたろうと考えられますね。そういう13節にですね、今日の13節のところに、邪悪な日によく抵抗してと書いていますけども、悪しき日、そういう中にあっても弱り果てることなくしっかりと立つことをパウロは強調した。強くなりなさいという言葉でそのことを表しております。当時の初代教会というのは、パウロの時代ですね、パウロが60年ぐらいの時、イエス様から30年ぐらいこう経ていると思いますけれども、その時にはこの初代教会というのは大変貧しく弱い、小さな集団でしかなかった。しかし聖書は、パウロは最後にもう一度言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。主により頼みとは、今までも繰り返し語られてきましたように、元の訳では主にあって、あるいは主において、主の力の中で自分たちの力を絞り出してかろうじてではなくて、主イエス・キリストの偉大な力の中で、そういう意味でありますね。すでにこれが一章の19節に次のような言葉がすでにありました。私たち信仰者に対して 絶大な働きをなさる神の力が、神はその力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させた。あのキリストのうちに働く神の力、死者をよみがえらせる、そういう神の力がによってキリストはよみがえらされた。キリストを死者の中から復活させた。その偉大な力にあって、あなた方もキリストのうちに働いているその神の力、その偉大な力にあって、あなた方もキリストに結ばれているものとして、これが6章の1節にも、主に結ばれているものとして、これはもっと単純に訳すとキリストの中でということですよね。キリストにおいてというふうにも訳されてきましたけれども、キリストにあってとかですね、あるいは6章の5節では、キリストに従うものと、キリストに従うようにと、従うものとして、主に仕えるものとして、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。まさに主によって強くされるのは、この我々自身だろうか。確かにそういう面があると思いますけれども、しかし主から離れたならば、その力はなくなってしまう。つまり強いのは我々ではなくて主ご自身なのだということであります。でこのところを従いまして、主から離れたならば我々はその力はなくなってしまう。文語訳聖書はこのところをですね、こういう言葉で訳しておりました。終わりに言わん、何じら主にありて、その滞納の、まあ、この勢いですね、この誠意というふうな漢字を当てて、これにひらがなをつけて、勢いによりて強かれと、まあ、神の滞納の勢い、神の力にはその勢いがあるとということですよね。この点がすごい、あの文語訳聖書はその意味をよく捉えて訳しているのではないかというふうに思いますね。主により頼み、偉大な力によって、偉大な力というのは、そういう神が例えば聖霊を送り込むという、そういう時のこの激しさ、勢い、まあ、そういうイメージでありますね。神の全能の勢い、勢力、力、そういうものに満ちた神の力、その偉大な力、神はこの地球を、宇宙を、万物をその御手によって創造された。これも考えてみればですね、そこで我々も今、あのこの招きの言葉で、神はあの天地を作られた主の御名にあるというふうに読んでるんですけど、この時の読んでる皆さんがイメージされることですね、どれだけのことを皆さん、この天地創造の神の御力、主の御名はその神の御名にあるんだ、創造主である神、そういう神の御名、そこに我々 この我々の神が私たちを招いてくださっているんだ、まあ、このことを我々はこの意識しなきゃならないというふうに思うんですね。創造なんていうことを我々は考えた、言葉の上ではみんな知ってると思うんですよ。神は天地を創造された。しかしその時のエネルギーっていうんでしょうか、勢いっていうんでしょうか、どれほどのこのものだろうか。ですから、その特にその宇宙の成り立ちとかを研究している方はですね、そのことの大きさが分かると思うんですけども、我々はなかなか普通にですね、そのことの大きさっていうものをこの実感するということができないかもしれませんね。しかし天地の創造主、天地を作られたその力、まさにそれは偉大な力、まさにそういう力が イエス・キリストを死人の中からよみがえらせた、そういう力である。無から有を創造された御力、これが神の力でありますね。まさに驚くべき神の力、その神の全能の力によって、偉大な力によって強くなれというふうに言われているわけですよ。この十節のところを次のように訳した方がいるという、まあ、説明を、まあ、読みまして、大変教えられました。それはですね、この十節の言葉、今言った言葉をですね、ある方は神の全能、我らの無能という訳をしたって言うんですよ。どういうことかというと、そしてこういう解説をつけていましたね。多くの肉的なクリスチャンは自分の力の不足を神に期待する、まあ、我々がやってですね、その足りないところを補ってくださいとかね、そういうことを考えると言うんですよ。自分の力の不足、自分はこれだけやったけれども、まあ、これだけ足りないなとか考える。しかしそうではないって言うんですね。それは肉的なクリスチャンの考え方だ。本当のクリスチャンは自分の無能に徹し、全く虚しくなって全能の神に私の全てとなっていただくことであると。徹底して人間の側は全く虚しくなって、いわば人間はゼロになって、神の全能が100となっていくということなんだって言うんですよ。これが偉大な力によってということだ。まさに我々が本当にゼロとなって、神の全能が100となった時に、初めて人間は強くなるということができるんだということですよ。そのことがなぜ必要なのか、その次の言葉が明らかにしている。それが11節、11節にこう書いてありますね。悪魔の策略に対抗して立つことができるように。つまりここで強くなれと言っているのは、いろんな仕事の上でですね、自分の能力のこととかが言われているという、そういうことではなくて、ここではですね、悪魔の策略に対抗して立つ、それにはどうしたらいいのかということがここで書かれているんですね。だから神の文を身につけなさい。悪魔の策略に対抗して立つ、悪魔にと戦うというためにはこれしかないんだと。神の力によって立つ以外にないんだ。もちろん我々はですね、この今の自分の人生の中でもそういうことをいろいろ経験する。自分の力の不足とかですね、経験する。そしてここの12節のところではですね、さらに私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の将霊を相手にするものなのですと書いてますね。ちょっと抽象的なことのように、なんか自分から我々からこう離れているかのようにも感じるんですけれども、この私たちの戦いは血肉、すなわち人間を相手にするものではなく、人間の背後にあって人間を支配しているような力、まあ、文語訳ではこのところのですね、この最初の権威、あの支配っていうところですかね、このところは政治、祭り事っていうふうに訳していましたね。つまりこれは支配者、支配するものっていう意味なんですよ。この支配と権威って書いてるんですけど、もっと分かりやすく言うならば、いろんな形で我々は支配者の力のもとにこの苦しめられているという面があるということなんですよ。政治の問題だってですね、我々はこの庶民の中に生活して物価高に苦しめられている、そういう力の中にですね生きていかざるを得ない、 やっぱり支配の中にやっぱり我々はあるんじゃないでしょうか。何らかの文学説はこれを祭りごと政治って書いたんですよ。まあ誰が悪いっていうことでもないかもしれませんけれども、そういう力、いろんな力が働いてそういう支配の中に我々は置かれている、あるいはいろんな権威のもとに我々はの下に生きていかなきゃならない、さらにはそういう今の現実の社会の中のその背後にある見えないような、例えば本当にこの少年のいろんな犯罪が今問題になっておりますけど、そういうもののですね、表に出てきているのは高校生、犯罪を犯した高校生、しかしそれはほんの表面ですよね。その背後に見えざる支配者がいる、見えざる闇の支配者がいると考えられるんじゃないですか。まさに暗闇において背後から支配しているような力がある。さらにはここに天にいる悪の諸霊といったような言葉も出てまいります。まあ、いずれにしてもそれをですね、このこれは悪魔と悪魔の策略、悪魔という言葉で、まあ、全体をですね、全てを統括しているのが、まあ、サタンであるというふうに、悪魔であるというふうに言うことができるのではないか。まあ、見えざるものであるけれども、そういう力のもとに人間があるんだということを言っている。で、サタンの働きは何であるか。そういう見えざる正体を見せないようなそういう力、聖書ではイエス・キリストご自身が宣教の初めに悪魔の試みに出会ったということが書いてありますよね。一つはあの石をパンに変えてみようと言った、そういうそれが悪魔のこのイエスを誘惑した言葉だったんですね。まあ、それは言い換えればパンの問題というのは経済じゃないですか。経済が全てであるという主張がサタンの主張ですよ。もちろん経済が悪ければ人間の生活は不安定になるので、これが大事なことは分かってますよ、誰でもね、パンの問題が。しかしイエス様は言われた、サタンはパンが全てだと言ったんですよ。石をパンに変えてみようって言ったんですよ。しかしイエス様は言われた、人はパンだけで生きるものではないんだよ、神の口から出る神の言葉によって生きることが人間にとって大事なんだということを言われた。神様を知るっていうことが大事だって言ったわけですよ。経済が全てではないんだ。まあ、我々だってそういうふうにとらわれる時があるんじゃないですか。お金さえあればね、こういう問題でやっぱり毎日我々はみんな苦労してるかも。しかし悪魔はパンが全てだって言ったんですよ。2番目は悪魔は何だ、何と言ったか。イエスを高く上げて一瞬のうちに世界の全ての国々を見えるところに連れて行った。そしてこの世の国々のすべての権力とすべての国々を見せてですね、悪魔はこう言ったんですね。これはルカ伝4章に書いてありますね。この世の国々のすべての権力と繁栄は私に任されていて、これと思う人に与えることが自分はできるんだ。この世の世界の国々のすべての権力と繁栄、これは大変な巨大なこの大きさですよね。日本の国一国だって大変なものじゃないですか。大変な力で、悪魔はですね、その世界の国々が見えるところにイエス様をこの高く引き上げて、そしてその国々を見せて、悪魔はこう言った、すべてのこれらの国々のすべての権力と繁栄は 私に任されていて、自分はこれを思う、これと思う人に与えることができるんだ。自分はこの世の世界の全ての権力と繁栄を自分が握ってるんだって言ったんですよ。悪魔は、私を拝むならば、私を拝むならばこれらの権威をお前にあげるっていうふうに悪魔は言った。その時イエス様はこの神のみを礼拝せよって言ったんですよ。これらの国々の権力と繁栄を手に入れることができる、これ世の政治家たちがみんな願ってることじゃないですか。あるいはそういう権力を預かってるっていうんでしょうか。大変なことですよね。もうこれを預かったらですね、もう自分は神様のようになったように思うんじゃないですか。世界を動かせるんですから。こっちを封鎖したり、こっちで戦争をやったりね、自由にできるんだから、世界の支配者じゃないですか、になれると言ったんですよ。しかしイエス様は、神のみを礼拝せよ、そういうものを礼拝してはならない。だから世のいろいろなやっぱり政治家もう神のようになってるんじゃないですか。いろんな戦争を起こしてきた人間たちっていうのは、みんな自分が神だと思うからやることができるんですよね。しかしそれは本当の神ではないと、イエス様は神のみを、主なる神のみを礼拝せよと言った。じゃあ3番目は何だったか。3番目はイエス様を神殿の高い端に、この神殿の屋根の端に立たせて、そこから飛び降りてみようと言ったんですよ。神様だったならば、お前を助けてくださるだろう、全能の神だったならば。まさにそういう人々をあっと言わせるような、なんと素晴らしいことかと、そういったような奇跡をこの見せることができる、見せてみようというふうに言った。まあ、イエス様はこの神を試みてはならないと言ったんじゃないですか。そういうことをすれば自分は神のようになれるかもしれないと思った。まさにイエス様は神の言葉をもってこれは全てを退けた。つまり我々の世界にはそういう形でこの神を信じる信仰から人々を引き離そうとする、そういうことがサタンの究極的な目的だった。サタンは人間が神様を信じるということを、それを逃したの、切り捨てたいんですよ。それがサタンの目的なんですよ。パンの問題が全てである、人間を不安にさせ神から引き離そうとする、この世の国の権力、国家権力が全てであるということで人間を脅し神から引き離す、あっと人々を驚かす奇跡が全てであるといった、この世のいろいろな偶像を持って人間から信仰を奪っていく、それがサタンの悪魔の目的だったんです。悪魔は狡猾なさまざまな策を持って人間を神礼拝から、我々を神の言葉から、我々を引き離していく、そういう悪魔の策略があるんだということですよね。もちろん我々は目の前にそういう悪魔がいるということを 見るわけではないかもしれません。しかし現実の世界というものの背後にそういう力、神様から我々を引き離そうとするような権力であったり、あるいはお金であったり経済であったり、そういうものが存在しているではないかって言ってるわけですよ。で、そういうものと本当に我々は向き合っていかなきゃならないんだっていうのが今日の聖書ですよね。なぜかっていうと、 旧約聖書のヨブ記は皆さんご承知のことですよね。ヨブ記、ヨブ記にも実はサタンが登場してきますよね。サタンが神に対してこういうことを言った。ヨブがあんなに神様に敬虔で神を礼拝する信仰者である、あんなに信仰深いのが、神様あなたはヨブを甘やかしてるんじゃないですか。まあちょっと言葉は適切じゃないかもしれません。ヨブから財産を奪えば、そして子供を取り上げれば、あなたを礼拝することから離れていくに違いないでしょう。必ず離れますよね。あなたを呪うようになりますよね。そこにサタンの策略があった。人間を病気にしてしまえば神を信じることをやめてしまうだろう。ヨブは財産を奪われ、子供を奪われ、そして自らも、ね、病気になっていったじゃないですか。あの皮膚病に、重い皮膚病になって、もうこうなっても、こうなったらまさかヨブはもう神様を信じることをやめるだろうとヨブは、サタンは思ったんじゃないですか。それはサタンの策略じゃないですか。ところが聖書はによると、神様はそういうサタンを、許したっていうか、分かった。ただ命だけを取ることはしてはならないというふうに神様は言った。で、その後、もう、ヨブ記のずっと、40章ですか、までですね、終章まで。永遠とヨブの苦悩が書かれてるんじゃないですか、ヨブ記っていうのは。真面目で豊かで、健康で、みんな家族が平和で、その時が神様を礼拝してたっていう、確かにそういう時もあったと。しかしそれだけではないんだと、人生は。どういうわけか自分の財産が奪われ、子供が奪われ、自分自身のうちにもそういう病気になるというの試練が、そういうことが出てくる。そういうところでなお神を我々は信じることができるのか、信じるのかっていう問題じゃないですか。そういう問題を呼ぶ気は我々に提出してるんじゃないですか。我々自身が、自分が今そういうことに必ずしも合ってないかもしれないけれども、それに対してどういうふうに答えるんだというのが、聖書が我々に突きつけている問題だと思うんです。そこに信仰の戦いがあるんだ。まさに呼ぶはそういう信仰の戦いの書物だと思うんですよね。神の文具を持っててなければ、これに人間はいとも簡単に、また誘惑に負けてしまう。それが人間じゃないですか。教会に今まで来てた、熱心に来てた人も、いろんな事業の自分の人生の難しい問題に出会って、教会から離れていった人は一人や二人じゃないじゃないですか。そういう問題がここにあると思うんですよ。主の祈りの中で主イエスが教えた、試みに合わせず悪より、日本語では悪よりっていうふうにやってます、悪してますけども、これは悪魔よりっていうふうに考えたらいいと思うんです。悪魔より我々を救い出したまえと。日々この祈りを持ってあなた方は生活しなさいっていうのが、イエス様が我々に教えた祈りじゃないですか。主の祈り。日々我々は誘惑にさらされている。日々さまざまな問題に我々は直面している。そういう中でなお我々は神を信じていくことができるのか、あなたは本当に神を信じようとしてるのかという問題ですよ。悪魔は正体を隠し、人間を誘惑し、罪の中へと引きずり込んでいく。まさに誘惑によってですね、目の前の誘惑によって罪へと引きずり込まれていった例は無数に聖書に書いてありますよ。で、我々自身もそのことをですね、 何らかの形で味わっていると思うんですよ。サタンでさえ光の天使を装うのですとコリント書には書いてますよ。誰も黒い悪魔ではない、白い悪魔、正体を表さない悪魔が我々のうちにちゃんと存在してるんじゃないかということだと思うんですよ。パウロもさまざまなこの世の労苦を経験してきた。キリストは私たち人間が悪魔の策略に対抗するための勝利の陣地となってくださった。ここの、対抗して立つという、この立つという言葉には、陣地を築くという、意味があるというふうに、聖書の学者は説明しておりますね。対抗して立つ悪魔の力に対してキリストがですね、私たちのために戦う陣地を作ってくださったんだ。そしてキリストを信じる者たちには、キリストを信じることにおいて誘惑から守られて勝利者となってくださる、そういう、いわば基地を作ってくださったんだ。キリストは言われた。あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。この私、そういう私を聖霊という形で私たちに与えてくださっているのが、これがペンテコステですよね。肉なるイエス・キリストはもうすでにいない、しかしその肉なるイエス様と同じ働きをするしてくださる聖霊なる神キリストが私たちのうちに現れたんだというのが、これがペンテコステの出来事であります。神はなぜこのような悪魔のサタンの存在を許しておられるのか、なぜサタンを滅ぼさないのか。神様だったらば一気に滅ぼすこともできるんでしょう。なぜ神様はサタンを泳がせてるってのはちょっとおかしいですけど、存在を許しているのかということですよ。ある方がこういうふうに書いていておいておられたのを読んで大変教えられました。それはですね、あるカナダの東部から水揚げされた魚を水槽に入れて中部の水族館に運ぶという、そういうことだと、運んだと。ところがその、途中でですね、これは2週間ほどだったみたいですけど、魚は全て死んでしまった。そこで今度は水槽に魚と共にタコを1匹ずつ、入れてですね、その魚を水族館にこう運ぶといったようなことをした。でするとタコはですね、魚を食べようとするが、魚はそれを逃れようとして逃げ回った。魚はヘトヘトに疲れていたが死ななかった。前回は魚はどうして死んだのか。水温は適温で、まさに敵はいない。なんと恵まれた天国よ。そういう状態だった。安心しきった魚は健康に不調をきたし死んでしまったという。人間は自分の知恵や力ではこの世の悪に敗北してしまう。本当の勝利者キリストの偉大な力によって戦っていくとき、そして強く成長して我々は神の国に迎えられていく。先ほどの魚の例は、実際の本当にあった話かどうか私は分かりませんけれども、つまりアウグスティヌスの言葉ではですね、神は悪の存在を許さぬよりも、悪魔の存在を許さぬよりも、そういうことを許さないんではなくて許しているんですよね。そしてそれは何かというと、悪から善を作り出すことを神は望んでおられるんだ。人間が悪と戦って良いものを本当に作っていくという、そういう戦いが人間には必要なんだ。そして実際この世の歴史を見ると、 さまざまなこの世の悪に対してじゃあどういう法律を作ったらいいんです作ったらいいじゃないかとかどういう対策をしたらいいんじゃないかとかこういう病気に対してはこういう治療がこういう薬が必要なんじゃないかということがこの歴史の中で考えられてきたんじゃないですか。それが皆さんのお仕事じゃないですか。そういう悪との戦いを経験を踏まえてどうしたら本当に平和になるんだ、戦争のあの悲惨さというものを繰り返すようにならないためにはどうしたらいいんだという、そういう戦いが必要だということじゃないですか。神はそういう戦いを通して善を作りたもうということを欲しておられるんだというのがアウグスティヌスの理解ですよ。ヘブル書にこう書いてある、およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるが、後になるとそれで鍛えられた人々に義という平和に満ちた身を結ばせることになるんだと言って、皆さんがいろいろ抱えておられるいろんな難しい問題、しかしそれを本当に戦うことによってどうやって戦っていくのか、そこにキリストという存在がいるんだ、必要なんだと。人間の力で戦うんじゃないとないんだと。祈りを持ってね、皆さんいろいろなこの世の素晴らしい発見とかね、薬の発見とか科学的な発見、すぐに簡単にできてたものは何にもないじゃないですか。長年苦労して研究者が決してやっとこの薬を発見したとか、それは全ての人間の営みに言えることじゃないでしょうか。まさに悪から善を作りたもう、そういうことを神は望んでおられるんだ。およそ鍛錬というものはそういうものではないか、まさにそういう、その鍛錬によって鍛え上げられた人に義という平和に満ちた身を結ばせてくださる。勝利者イエス・キリストに従って我々は今週もそれぞれに与えられたこの人生の課題、それを本当に担っていくものでありたいと思うのであります。お祈りします。父なる御神様、サタンの力に負けそうになる私たち一人一人でありますが、どうか主よ、一人一人にここに主イエスキリストがおられる、勝利者キリストがいる、この偉大な力によってあなたもまた今週戦えと命じておられます。どうか一人一人の与えられた人生の上に、今週の一週間の戦いの上にあなたご自身が臨んでください。豊かな聖霊の導きを持って一人一人をこの支えのうちに置いてください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。